声の広報、司法日立、令和2年2020年5月20日号、ナンバー1675。目次、表紙1ページ。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度などのお知らせ。日立からのありがとう、2ページ。新型コロナウイルス感染症に関する緊急総合相談窓口を設置しています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、イベントの中止や変更、施設の休館などの対応を行っています。地域情報アプリ、日立ナビで道路の危険箇所などの報告ができます。以上3ページ。特集、令和2年度主な施策や事業と予算、4ページ。令和2年度当初予算の概要を紹介します。8ページ。子育て支援の計画や事業などの一部をご紹介します。10ページ。街中マイクロクリエーションオフィス、成功うどく、12ページ。住宅の耐震、浸水、防犯対策費用の一部を助成します。子どもを守る禁煙チャレンジ助成金。以上、14ページ。後期高齢者医療制度加入者の人間ドック、脳ドックの費用を助成します。介護保険のサービスをご案内します。以上、15ページ。6月の市民相談。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組地上デジタル11チャンネル。以上16ページ。マイタウントピックス街の話題。17ページ。シリーズ日立市の施策などをシリーズでお伝えします。子ども会育成連合会1。ゴミ処理シリーズ2。以上18ページ。情報広場。お知らせ19ページ。催し、募集。以上20ページ。子ども21ページ。健康22ページ。おうちで簡単マスクの作り方。24ページ。最後に6月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応。目次終わり。表紙。街中マイクロクリエーションオフィス、成功うどく、シェアキッチンやコワーキングスペースを備えています。写真は、ブーススペースでパソコンに向かう女性と、隣のブースの男性が飲み物を片手に立ち、談笑している様子です。主な内容。特集。令和2年度、主な施策や事業と予算。4ページ。子育て支援の計画や事業などの一部をご紹介します。10ページ。成功うどくの利用者を募集しています。12ページ。
新型コロナウイルス感染症に関する支援制度などのお知らせ。日立からのありがとう。コロナウイルスから命を守るために働く皆さんへ感謝のメッセージ。QR コードがあります。動画は QR コードから。日立市長をはじめ、他15名の方々がメッセージやイラストを描いたボードを手に立っています。メッセージを紹介します。日立市長のメッセージ。すべての市民の皆様のご協力に感謝します。心一つにコロナ撲滅ワンチーム。この街をみんなで守ろう。他15名の方々のメッセージを順に紹介します。保育士の皆様へ。 毎日朝早くから夕方までありがとうございます。介護従事者の方々へ、命を守るために日々ありがとうございます。保育園の先生方へ、サンキュー、いつもありがとう。配達業者の皆様へ、私たちの生活を守ってくれてありがとう。医療従事者の皆様、最前線で戦う皆さんに感謝しかありません。ありがとうございます。介護に従事されている皆さんへ、感謝。医療従事者の皆様、どうかご自身のお体も大切に。配達業者の皆様、大切な荷物を届けてくれて、いつもありがとうございます。お店の方々へ、食料品を買い、お腹を満たせる。この生活を守ってくれてありがとう。保育士の皆様、子供たちの笑顔を守ってくれてありがとう。医療従事者の皆様へ、市民の健康を守ってくださり、ありがとうございます。日用品販売員さん、生活を支えてくれてありがとう。保育士の皆様、いつも子どもたちの成長を見守ってくれてありがとう。医療機関で働く皆様へ、日々最前線で戦ってくださり、ありがとうございます。皆様に感謝と声援が届きますように。介護従事者の皆様、ありがとうございます。メッセージ終わり。新型コロナウイルス感染症に関する緊急総合相談窓口を設置しています。新型コロナウイルス感染症に関してお困りの市民の方から相談をお受けしています。設置場所、問い合わせ。日立市役所。生活支援に関すること。1階101号会議室 IP050-5528-5028。 事業者支援に関すること。1階情報センター IP050-5528-5027。 税、保険料などに関すること。2階201号会議室 IP050-5528-5026。 多賀市民プラザ。生活支援、税、保険料などに関すること。1階展示ギャラリー IP050-5528-5199。 事業者支援に関すること。1階雇用センター多賀 IP050-5528-5197。 開設時間、平日午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日午前9時から午後5時。新型コロナウイルス感染症に関連した税、保険料などの支援制度については、市のホームページにも掲載しています。日立市ホームページ、新型コロナウイルス感染症に係る支援制度について、QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、イベントの中止や変更、施設の休館などの対応を行っています。上根公園、レジャーランド、奥日立きららの里や日立シビックセンターなどの施設は、引き続き5月31日まで休館、休園しています。詳しくは市のホームページをご覧になるか、担当箇所、主催者にお問い合わせください。日立市ホームページ、新型コロナウイルス感染症対応についてお知らせ。QR コードがあります。地域情報アプリ、ひたちナビで道路の危険箇所などの報告ができます。日立市公式のスマートフォン向け地域情報アプリ、ひたちナビから道路の異常箇所や危険箇所のレポート投稿ができるようになりました。 道路に穴が開いていて危ないな、段差になっていて転びそう、などお気づきになりましたら、アプリを使ってレポートを投稿してください。詳細は市のホームページをご覧ください。問い合わせ、道路管理課、内線218。ひたちナビとは、生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリ。新しい情報はプッシュ通知でお知らせ。イラストがあります。防災、ゴミ処理、教育、天気、市内のイベントのタブがあり、そのうちの防災と教育にチェックが入っています。女の人がスマホの画面を見ています。イラスト終わり。通知を受け取りたいジャンルを選べます。インストールはここから。QR コードが2つあります。iPhone と Android。通信料がかかります。
特集。令和2年度、主な施策や事業と予算。すべての市民が元気に暮らせる、全世代型のまちづくりを推進します。地方創生は、第2期総合戦略の取り組みがスタート。問い合わせ、政策企画課、内線348。令和2年度は、昨年9月の市政施行80周年という節目を経て、日立市が新たな一歩を踏み出す年であり、市政運営の基本となる、総合計画・後期基本計画の4年目を迎えます。これまで着実に進めてきた、地方創生や安全・安心のまちづくりにしっかりと取り組みながら、複雑・多様化する市民ニーズを的確に把握しつつ、後期基本計画の重点プロジェクトに位置づけた日立創生戦略プランの適切な進行管理を行い、各種施策をより一層推進することで、すべての市民が元気に暮らせる全世代型のまちづくりを目指します。また、令和時代の新しい地方創生に積極的にチャレンジするため、今年度から取り組みがスタートする第2期日立市町人仕事創生総合戦略に基づき、これまで進めてきた子育て支援に加え、仕事、住まい、そしてにぎわいの創出に関する定住促進策などに重点的に取り組むことで、人口減少対策を含めた地域の活性化を図ります。写真があります。4ページ前面の写真です。高台から南東に広がる市街地を見下ろし、その先に海と空が広がっています。写真終わり。中、5ページから7ページの事業や施策の各項目のほとんどに、重点、新、拡充、などのマークがついています。重点は、日立市総合計画・後期基本計画の重点プロジェクトに位置づけた事業。新は、令和2年度に新たに取り組む事業。拡充は、令和2年度に内容を拡充する事業。総は、第2期、日立市、町、人、仕事、創生総合戦略の搭載事業を表しています。中、終わり。1、福祉、医療、健やかで安心して暮らせる町。市民の皆さんの暮らしに寄り添った、福祉、医療のさらなる充実を図り、子どもから高齢者まで、すべての市民が、安心して、生き生きと充実した日々を送ることができる環境づくりを進めます。乳児おむつ等購入費助成事業、新、総、
3,189,000円。市内で安心して出産できる環境を維持するため、市内の産科医療機関で出産した市民の方を対象に、乳児用のおむつやお尻拭き、ミルクを購入できるクーポン券をお送りします。宮田認定こども園新園舎建設事業。総3,1,1,6,1,59,000円。市民ニーズを踏まえた保育定員の適正化を図るため、本町地区における公立幼児施設の拠点園となる宮田認定こども園、完成予想図写真の新園舎建設工事に着手します。地域周産期母子医療センターの早期再開に向けた取り組み、重点、新、総、4,000万円、安心して子供を産み育てられる環境の充実を図るため、平成21年から休止している日立総合病院の地域周産期母子医療センター写真の早期再開に向けた医師確保などの取り組みを支援します。小児妊産婦医療費、丸福の拡大事業、重点、拡充、総、2,258,000円。地域子ども食堂運営補助事業、重点、拡充、総、2,575,000円。高齢者の居場所づくり事業、拡充、総、1,453,700円。胃がん内視鏡検査事業、新、1,417,900円。晩春園再整備事業、3,338,800円。レディースがん検診、乳がん、子宮頸がん同日検診、事業、拡充、3,554,000円。2、教育、文化、人と文化をつくる町。日立らしさを発信できる特色ある教育を充実させ、子どもたちが夢や希望、目標を持ち、その実現を図ることができるように取り組むとともに、文化や芸術のさらなる振興とスポーツ環境の整備に取り組みます。新中学生へのスクールカバン贈呈、総、1,287,000円。教育環境のさらなる充実を図るため、小学生へのランドセル贈呈に加え、新たに日立市立の中学校に入学する1年生全員に、大容量で丈夫なスクールカバン、写真をお送りします。小中学校、校舎等改築事業、重点、拡充、13,857,300,000円。久慈小学校の体育館や、豊浦小学校及び日高小学校の校舎改築を進めるほか、新たに、中央中学校の体育館と、小中一貫校としての中里中学校、完成予想図写真の校舎改築に着手します。シビックセンター科学館整備事業、総、9,765,300,000円。日立駅前地区の新たなにぎわい創出を目指すため、シビックセンター科学館を、写真、より科学が身近に感じられ、子供から大人まで楽しみながら学べる、新しい形の交流拠点施設として整備します。プログラミング教育推進事業、新、総、 1424万円、放課後子ども教室推進事業、重点・拡充・層、943万1000円、ラジオ体操普及事業、重点・層、92万6000円、移動図書館車運行事業、797万6000円、外国語指導助手活用による英語力育成事業、拡充・層、1億2151万9000円。3、産業、活力ある産業の町。県内有数のものづくりの町として、進化し続ける産業都市を目指し、各産業分野の振興施策の充実と、支援体制の強化を図ります。動物園活性化事業、重点、拡充、4億2319万2000円。本市の魅力ある観光資源の一つであるかみね動物園の活性化を図るため、ニホンザル社完成予想図写真の整備を進めるほか、新たにライオン、トラなどを展示するための猛獣舎の整備に着手します。屋内型子どもの遊び場運営事業、総4348万8000円。0歳から12歳までのお子さんが天候を気にせず、大小さまざまな遊具で遊べる北関東最大規模の屋内型子どもの遊び場、ハイタッチランド晴れニコ写真の管理運営を行い、にぎわいの創出や子育てしやすい環境づくりを進めます。シェアオフィス成功うどく運営事業、総192万円。多賀地区に新たに整備した学生や主婦の方も起業にチャレンジできる多世代型交流シェアオフィス成功うどく写真の運営を支援し、雇用の創出と創業機会の充実を図ります。特産農産物産地育成事業、新・総100万円。産業団地整備事業、重点・総4億2619万円。商店街活性化事業、総1688万円。中核企業育成支援事業、新・総200万円。久慈サンピア日立改修事業、新・総5億5833万円。4、都市基盤、都市機能が充実した町。これまでに整備された町の資産を有効活用しながら、社会情勢の変化に対応した計画的で効率的な投資を進め、将来にわたって持続可能な町づくりを推進します。日立多賀駅周辺地区整備事業、重点・総5126万4000円。日立多賀駅のさらなる利便性の向上を図るため、駅舎及び東西自由通路などの整備に必要となる調査を行うとともに、駅周辺写真のにぎわいある市街地整備に向けた検討を進めます。桜のまちづくり推進事業、新9946万2000円。市の花、桜、日立駅前通りの写真の保護育成を図るため、樹勢の点検や樹木の更新などを行うほか、市民、企業、行政等の共同協力して働くにより、 桜を生かした街づくりを推進します。定住・住み替え促進事業。重点・総1億3,911万8,000円。若者の定住促進を図るため、市内に住宅を取得した子育て世帯や、写真、山川住宅団地内に住宅を取得、または賃借した若年夫婦、子育て世帯に対する経済的な支援を行います。鮎川城南道路整備事業、1億30万円。空き家利活用促進事業、総、454万円。日立 BRT 自動運転実証運行事業、新、総、30万円。滑川団地建て替え事業、重点、総、9億9,313万4,000円。河川、排水路改修事業、6億5,595万9,000円。5、生活環境、安全で環境に優しい町。本市の地域資源を生かしながら、市民の誰もが安全で安心して暮らせる快適で住みよい生活環境の整備を進めます。広域避難計画策定及び原子力災害避難訓練実施事業、1,791万5,000円。県や避難先となる福島県の自治体との連携を図りながら、広域避難計画の策定に取り組むとともに、原子力災害避難訓練、写真、昨年度の訓練の様子、の実施などにより、円滑な避難体制の構築を進めます。急発進制御装置取り付け補助事業、新、201万7,000円。自動車のアクセルとブレーキの踏み間違いによる交通事故の未然防止を図るため、70歳以上の高齢ドライバーを対象に、急発進制御装置、写真を取り付けるための費用の一部を補助します。防災体制整備事業、重点、拡充、総、2億5,671万9,000円。避難所における良好な生活環境を確保するため、非常食及び飲料水などの備蓄品、写真、の充実や Wi-Fi 環境の整備などを行うとともに、久慈川・もみや川周辺地域における避難タワーの整備に向けた洪水危険箇所の調査を実施します。国土強靭化地域計画策定事業、新、992万8,000円。防犯カメラ設置事業、重点、総、831万6,000円。防犯灯設置費補助及び防犯灯のあり方検討事業、重点、総、5,650万2,000円。6、共同、協力して働く、みんなで築く町。人口減少と少子高齢化、市民意識の多様化が進む中、市民や各種団体と連携・協働し、自助・共助・公助による持続可能な街づくりを進めます。コミュニティ活動推進事業、重点・総、370万円。高齢化や人口減少など、社会環境の変化への対応を図りながら、コミュニティ活動を中心とした、写真、道路清掃の様子、支え合いの街を目指し、持続可能なコミュニティ活動のあり方を検討します。 シティプロモーション推進事業、重点、拡充、総、3,252,000円。日本夜景遺産に認定された、かみね公園、写真、など、地域資源の掘り起こしと磨き上げを進めるとともに、ふるさと日立大使による市内外への魅力発信など、様々な PR 活動を推進し、交流人口の拡大と定住促進を図ります。電子行政サービス推進事業、拡充、504,600円。日立市地域情報アプリ、日立ナビの充実や、電子マネーが利用できる公共施設、写真の拡大など、ICT を積極的に活用し、市民サービスのさらなる向上を図ります。次期総合計画策定事業、新、1,949,000円。若者交流事業、重点、総、2,656,000円。女性人材育成事業、重点、総、3,216,000円。
令和2年度、当初予算の概要を紹介します。問い合わせ、財務課、内線264。令和時代の新しい地方創生へのチャレンジ。一般会計予算、731億4,700万円。対前年度比、プラス14億900万円、プラス 2.0%。令和2年度一般会計予算は、日立市総合計画後期基本計画の4年目、第2期日立市町、人、仕事、創生総合戦略の初年度として、計画に位置づけた各種事業の着実な推進を図るとともに、すべての市民が元気に暮らせる全世代型の町づくりに重点を置いた予算としました。一般会計、歳入、円グラフがあります。歳入、パーセントは全体に占める割合を示しています。歳入には自主財源と依存財源があり、自主財源 56.8% の内訳は、市税274億8,497万円、37.6%、繰入金79億6,284万円、10.9%、諸収入15億7,933万円、2.2%、使用料、手数料ほか、44億2,231万円、6.1%。依存財源、43.2% の内訳は、地方交付税、50億円、6.8%。国庫支出金、103億9,654万円、14.2%。私債、73億1,060万円、10.0%。県支出金、42億6,341万円、5.8%。地方消費税交付金ほか、47億2,700万円、6.4%。円グラフ終わり。市税の内訳、種類、予算額、伸び率の順に読みます。個人市民税、102億7,800万円、2.9%。法人市民税、19億400万円、マイナス 5.0%。固定資産税、117億8,567万円、3.6%。市、タバコ税、10億100万円、1.7%。 都市計画税20億4700万円 1.1%、 その他4億6930万円 5.5%、 合計274億8497万円 2.5%。 歳入の状況。歳入は市が様々な仕事をするために確保する収入です。市税は個人市民税、固定資産税の増加などにより前年度に比べ 2.5% 増の274億8497万円となる見込みです。また基金からの繰入金については前年度に比べ 3.8% 減の79億6284万円の計上となりましたが、第2期総合戦略に位置づけた地方創生の取り組みや公共施設の長寿命化などに活用し、各種施策の展開を図ります。市債についても、滑川団地建て替え事業及び河川排水路改修事業の本格化などに伴い、前年度に比べ 3.4% 増の73億1060万円を計上しています。日立市ふるさと寄付金の使い道。令和元年度は、全国各地の皆さんから、29億円を超えるご寄付をいただきました。市の発展、充実のために大切に活用します。寄付の使い道区分、令和2年度の主な活用内容の順に読みます。福祉の充実、地域医療体制の充実、確保など、生活環境の向上、防犯灯、防犯カメラの整備など、教育文化の振興、プログラミング教育の推進など、都市基盤の整備、公園施設、遊具などの更新など、産業の振興、かみね動物園の日本猿舎、猛獣舎の整備など、市政全般、平和通りの桜の維持管理など、一般会計、歳出、円グラフがあります。歳出、パーセントは全体に占める割合を示しています。民生費、264億4474万円、36.2%。総務費、92億1693万円、12.6%。土木費、90億7299万円 12.4%。 教育費85億7622万円 11.7%。 交際費62億9856万円 8.6%。 衛生費47億6793万円6.5%。 商工費42億6799万円 5.8%。 消防費33億9141万円 4.6%。 災害復旧費4532万円 0.1%。 その他10億6491万円 1.5%。 円グラフ終わり。歳出の状況。市の歳出、支出は行政目的ごとに経費を大別しています。目的別経費といいます。今年度は宮田認定こども園新園舎建設や万春園再整備をはじめ、子育て世代や高齢者への支援の充実のほか、防災体制の整備や地域医療体制の充実など、安全・安心のまちづくりの取り組みを引き続き推進するとともに、中里中学校校舎及び 中央中学校体育館の改築事業の着手などにより、前年度比14億900万円 2.0% 増の予算規模となっています。行政目的別に見てみると、児童福祉や高齢者福祉など福祉全般に関わる経費である民生費が 36.2% と最も大きな割合を占め、約264億4000万円を計上しています。次いで、総務費が 12.6%、土木費が 12.4% となっています。また、今年度に使われる市民一人当たりの予算は、次の表のように、総額約42万円となる見込みです。表があります。市民一人当たりの金額、年額。目的、主な事業と市民一人当たりの金額、年額の順に読みます。民生費、児童福祉や高齢者福祉など、宮田認定こども園新園舎建設事業、高齢者の居場所づくり事業、151,425円。総務費、庁舎管理や企画、戸籍管理など、次期総合計画策定事業、防災体制整備事業、防犯灯設置費補助事業、52,777円。土木費、道路、河川、公園整備など、日立多賀駅周辺地区整備事業、鮎川城南道路整備事業、51,953円。教育費、学校教育や障害学習など、小中学校校舎等改築事業、運動公園施設整備事業、49,108円。交際費、借入金の元金、利子の返済など、私債の元金、利子償還、36,066円。衛生費、健康づくりやゴミ処理など、乳児おむつ等購入費助成事業、清掃センター基幹的設備改良事業、27,302円。商工費、商工業や観光の振興など、日立駅前再活性化事業、動物園活性化事業、久慈サンピア日立整備事業、24,439円。消防費、消防や火災予防など、南部地区消防庁舎整備事業、洪水時救助用市機材整備事業、19,420円。その他、議会や農林水産業の振興、労働福祉など、鳥獣被害対策事業、中小企業活性化と人材確保事業、6,357円。市民一人当たりの総額、令和2年4月1日現在人口174,639人、418,847円。表終わり。特別会計、478億6,282万円、対前年度比、プラス 1.7%。特別会計事業名、予算額、伸び率の順に読みます。国民健康保険事業、144億7,179万円、マイナス 4.5%。介護保険事業、168億7,070万円、4.7%。介護サービス事業、7億1,330万円、14.0%。個別合併処理浄化槽事業、2,411万円、1.5%。 後期高齢者医療事業、30億4333万円、3.0%。水道事業、62億8045万円、3.5%。下水道事業、64億6814万円、5.8%。合計、478億6282万円、1.7%。特別会計は、特定の収入をもって特定の支出に充てるもので、保険加入者が納める保険料などのほか、国や県、市の負担によって賄われています。最近5年間の私債残高の推移。グラフがあります。縦軸に金額、横軸に年度を取った棒グラフです。平成27年度、877億円。平成28年度、908億円。平成29年度、897億円。平成30年度、904億円。令和元年度、935億円。令和元年度末の私債、借入金の残高見込み額は、一般会計は約632億円。特別会計は約303億円。全会計合計で約935億円となり、平成30年度末に比べ約31億円増加する見込みです。グラフ終わり。子育て支援の計画や事業などの一部をご紹介します。第2期日立市子ども・子育て支援計画を策定しました。計画の趣旨、質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供を目的として、本市では平成27年3月に、日立市子ども・子育て支援計画、日立子どもプラン2015を策定し、すべての子どもが健やかに育ち、安心して子育てができるよう、子ども・子育て支援の施策を推進してきました。令和2年3月末で計画期間が終了することから、引き続き計画的に子育て支援施策を総合的に推進するため、第2期日立市子ども・子育て支援計画、日立子どもプラン2020を策定し、市の他分野の各計画と連携しながら、切れ目のない支援による子育て環境の充実を目指していきます。計画の位置づけ、期間。この計画は、市町村子ども・子育て支援事業計画、市町村行動計画、母子保健計画、ひとり親家庭等自立促進計画、新放課後子ども総合プラン、子どもの貧困対策計画を一体化した計画です。計画期間は令和2年度から6年度までの5年間ですが、社会情勢の変化や関係法の改正などがあった場合には、必要に応じて内容の見直しを行います。計画の策定、推進体制。計画の策定にあたっては、日立市子ども・子育て会議において内容の審議や保護者の意見や子育てに関するニーズを把握するとともに、事業の見込み量を推計するため、ニーズ調査を実施し、計画へ反映しました。計画に基づく施策を着実に推進するため、体制の整備、充実を図るとともに、日立市子ども・子育て会議において定期的に点検・評価を行い、その結果を公表します。基本理念、生き生き、すくすく、地域に育つ日立っ子。基本目標、施策の方向性、主な取り組みの順に読みます。1. すべての子どもが健やかに育つ環境を作る。 妊娠・出産から乳幼児への切れ目ない保険対策。妊婦健康審査事業。こんにちは赤ちゃん訪問など。医療の確保。周産期医療体制の整備。小児科医師の確保など。個別に配慮が必要な子どもと親への支援。5歳児健康審査、子ども発達相談センター、学習支援など、児童虐待防止対策、子育て世代包括支援センター、健やか日立、家庭児童相談など、2. すべての家庭が子育てをしやすい環境を作る。地域の子ども子育て支援の充実、お誕生おめでとう事業、出産祝い金、産前産後ママサポート事業など、安心して活動できる環境の整備、園庭開放、放課後子ども教室など、働きながら子育てしやすい環境の整備、病児保育事業、放課後児童健全育成事業、放課後児童クラブ、など、一人親家庭の支援、高等職業訓練給付金、児童扶養手当など、経済的負担の軽減、日立子育て応援、マイホーム取得助成事業、日立市奨学金など。3. 質の高い幼児教育、保育の体制を整える。幼児教育、保育の充実。教職員、保育士などの研修、保養所連携など。4. 子どもの成長と自立を促進する。子どもの健全育成と安全の確保。職業探検少年団、未来パスポート、子どもを守る安全マップなど。学童期、思春期から成人期に向けた保険対策、命の教育、ライフプラン教育、思春期における食育推進など、社会を担う次世代の育成、中学生社会体験、出会いの機会の創出、結婚・新生活支援事業など、第2期日立市子ども・子育て支援計画書、写真は、子育て支援課や市のホームページでご覧になれます。その他、詳しくは問い合わせてください。結婚新生活支援事業、住宅取得、賃借、引っ越し費用を補助する結婚新生活支援事業を継続して実施します。結婚新生活を応援します。若者の結婚に伴う新生活を経済的に支援するため、1世帯あたり35万円を限度、1世帯1回のみに住宅取得、賃借、引っ越し費用を補助します。国の制度の上限額30万円に、市独自の制度でさらに5万円を上乗せします。また、国の制度の対象とならない経費の一部も補助します。対象となる世帯、婚姻日の夫婦それぞれの年齢が34歳以下、夫婦の所得の合算額が340万円未満など、補助対象経費、住宅取得費用、住宅賃借の際の初期費用、新居に引っ越しをした際に引っ越し業者へ支払った費用、申し込み、来年3月12日金曜日までに申し込み書、子育て支援課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます、を直接子育て支援課へ、事前に子育て支援課に相談の上、申請してください。申し込み書のほか、必要書類などがありますので、詳しくは問い合わせてください。お誕生おめでとう事業。 第一子1万円、第二子3万円、第三子以降10万円、出産祝い金をお送りします。市では、次世代を担うお子さんの誕生を市全体で祝福するとともに、子育て世帯の経済的な支援を目的に、出産祝い金をお送りしています。対象となる方、出産日時点において、出生時の父または母であって、日立市に住民登録がある方、対象となるお子さん、出生後最初の住民登録が日立市であり、支給対象者と同一世帯、同居となる子、祝い金の受け取り方法、出生届を市民課または各支所に提出したときは窓口でお渡しします。出生届を他市区町村へ提出したときなどは、後日口座への振込手続きのお知らせをしています。持ち物、出生届、ハンコ、運転免許証など本人確認ができるもの。産前産後ママサポート事業、無料で利用できます。産前産後ママサポート事業をご利用ください。妊娠中または出産日から1年未満で、日中に頼れる親族などがいない方を対象に、自宅にヘルパーを派遣し、家事や育児をサポートする事業を実施しています。サポートの内容、家事に関すること、食事の準備、後片付け、衣類などの洗濯、居室などの掃除及び整理整頓、生活必需品の買い物、その他必要な家事支援、育児に関すること、長乳の準備、後片付け、沐浴の準備、後片付け、その他必要な育児支援、沐浴解除、おむつ替えなど、利用回数、1日につき1回、1時間30分以内、産前産後で20回、多胎児の場合は40回を限度。申し込み、直接か郵送で利用申請書、子育て支援課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。を、子育て支援課へ。問い合わせ、子育て支援課、内線338。
街中マイクロクリエーションオフィス、成功うどく。市では、街中、中心市街地での創業促進と雇用創出、企業誘致のため、商店街の空きテナントなどを活用し、事務所や交流スペースとして安価に提供する街中マイクロクリエーションオフィス、成功うどくを整備しました。成功うどくは、学生や主婦がチャレンジ、小さな起業、でき、地域と掛け算することができる、多世代交流シェア施設をコンセプトに、コワーキングスペースやサテライトオフィスとしての機能を備えます。オフィス内の写真があります。個別に仕切られたスペースや、キッチン、カウンターがあります。カウンターには椅子が並んでいます。写真終わり。マイクロクリエーションオフィス成功うどくのロゴマークがあります。問い合わせ。商工振興課内線471。コワーキングとは、アルファベット CO、コ、共同で、WORKING、ワーキング、仕事をするという言葉から成り立っており、事務所設備や会議スペースなどを共有しながら、それぞれの仕事を行う新しいワークスタイルのことです。例1、集中したい。仕事にも勉強にも、家では集中できないという方の活動拠点に、 例に、チャレンジしたい。お店を出したいけど不安。起業したいけど、資金を極力抑えたい。そんなチャレンジを応援します。例3、交流したい。イベントや交流会など、コミュニティの形成に、年齢も職種も多種多様に集います。例4、ゆっくり過ごしたい。成功うどくには、悠々自適という意味があります。あるがままを肯定する場所を目指します。マイクロクリエーションオフィス、成功うどくの場所を示す地図があります。日立市多賀町 1-12-24 http://seikoudocu.com/日立多賀駅ロータリーから大学通りをいわき方面に行ったすぐ左側がオフィスです。地図は日立多賀駅、多賀市民会館などが、日立多賀ステーション、多賀市ビッグホールなど、すべて英語やローマ字で書かれています。地図、終わり。入会希望者、月額会員募集中です。詳細は、メールでお問い合わせください。info@seikoudocu.com オフィス内の写真があります。二人掛けのテーブルが並び、壁際には本棚があります。写真には、コンセント、Wi-Fi、プリント、カップのイラストがあり、飲食物持ち込み OK と書かれています。写真、終わり。1F、シェアキッチン。お店をやってみたいけど、初期費用を抑えたい。週一程度で料理教室を開きたい。自分の腕を試してみたい。調理器具や食器もあるので、パーティーにもおすすめです。コミュニティスペース。フリー。貸し出しのない日は、誰もが自由に使えるフリースペース。読書に、仕事に、勉強に。イベントなどでの貸し出しも行っております。ミーティングスペース。半個室型の4人掛けスペースです。打ち合わせだけでなく、少人数でのワークショップにもお使いいただけます。1F 平面図があります。オフィス入って左側がシェアキッチン、中央から奥がコミュニティスペース、右側にミーティングスペースです。平面図、終わり。2F、コワーキングスペース、ちょっとした時間を利用した仕事や、集中して勉強したいなど、月額利用のほか、時間単位の利用も可能です。複合プリンターの利用も可能です。デスクスペース。自分専用のスペースを確保でき、いつでも集中して作業をすることができます。副業や他拠点で活躍する方にぴったりです。ブーススペース。個別に仕切られているので、集中して作業ができます。設備投資を抑えて、ミニマムにオフィスを構えることができるので、スタートアップや副業の方におすすめです。スタジオ。会議室やヨガ、フィットネスなどのスタジオとして利用できます。TV モニター完備なので、PC でのプレゼンも可能です。2F 平面図があります。オフィス入って、正面がコワーキングスペース、左側がデスクスペース、右側がブーススペースです。スタジオはオフィス入り口の右側に独立してあります。平面図、終わり。シェアオフィス、ブース、月3万円から、デスク、月1万2千円から、コワーキングスペース、月額会員、 月1万円から、時間単価1時間300円から、シェアキッチン1時間1000円から、スタジオ利用1時間1000円から、住所利用郵便ポスト月3000円から、マイクロクリエーションオフィス成功うどくのロゴマークがあります。住宅の耐震・浸水・防犯対策費用の一部を助成します。ご活用ください。安全・安心・スマイル助成制度。必ず工事の契約前に申請書を提出してください。耐震対策。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて、建築した2階建て以下の木造戸建て住宅が対象です。必ずステップ1から申請してください。ステップ1、耐震診断。建築士による耐震改修などの必要性の判定を目的とした耐震診断を実施。ステップ2、耐震改修計画。耐震診断をより精密に行い、耐震補強計画を作成。ステップ1で耐震性が不十分と診断された住宅が対象。ステップ3、耐震改修。ステップ2の耐震改修計画に基づいた設計・耐震改修工事を実施。浸水対策。防水板設置工事。住宅への浸水を防ぐため、門扉や住宅の出入り口などに防水板を設置する工事。住宅かさ上げ工事。過去に床上浸水の被害を受けた住宅のかさ上げ工事。防犯対策。補助錠、防犯フィルム、防犯ガラス、窓格子、防犯カメラ取り付けなどの防犯改修工事。助成金の額。対策名、助成率、限度額の順に読みます。耐震対策。耐震診断。16分の15。3万円。耐震改修計画。3分の1。10万円。耐震改修、3分の1、30万円。浸水対策、防水板設置工事、4分の3、30万円。住宅かさ上げ工事、4分の3、300万円。防犯対策、軽微な取り付け工事、3分の1、1万円。防犯改修工事、3分の1、5万円。助成を受けるためには要件があります。また、工事を施工できる事業者が指定されています。詳細は問い合わせてください。問い合わせ、都市政策課、住政策推進室。内線436。子供を守る禁煙チャレンジ助成金。子育て世代の方へ禁煙外来治療費の一部を助成します。未来を担う子供たちを受動喫煙から守るために、子育て世代の方へ禁煙外来治療費の一部を助成します。この機会に禁煙にチャレンジしてみませんか？助成対象者、次のすべてに該当する市民の方、18歳以下の子供または妊婦と同居し、禁煙を希望している。令和2年4月1日以降に禁煙外来治療を開始し、治療を終了した。本事業の助成金の交付を受けたことがない。治療を自己中断した場合は、助成の対象外となるため、状況を医療機関に確認する場合があります。 助成額上限1万円、禁煙外来治療に要した自己負担額の2分の1、後日指定の口座に振り込みます。助成対象となる医療機関、禁煙外来を行う市内医療機関など20カ所、日立市健康カレンダー及び市のホームページに医療機関一覧を掲載しています。申請方法、医療機関での禁煙治療終了後、申請書、健康づくり推進課の窓口にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。2、次の書類を添えて、直接か郵送で、健康づくり推進課、郵便番号 317-0065、助川町 1-15-15、電話 21-3300、IP050-5528-5180 へ。禁煙外来に要した医療費及び薬剤費の領収書と明細書、申請者名義の口座の通帳の写し、母子健康手帳の写し、妊婦と同居している場合、後期高齢者医療制度加入者の人間ドック、脳ドックの費用を助成します。対象、次の要件をすべて満たす方、人間ドック、脳ドックの受診日に後期高齢者医療制度に加入している、受診日に日立市に住民票がある、または日立市から住所地特例の適用を受けている、申請時に後期高齢者医療保険料の未納がない、人間ドック、脳ドックを受診した日の属する年の4月1日から翌年3月31日の間に、市が実施する後期高齢者の健康審査、集団検診、医療機関検診を受診しない。脳ドックについては、前回助成された受診日から3年を経過している。過去5年間に受診したが、まだ助成を受けていない。助成金額、1万7000円を限度。限度額に満たない場合は、その費用の額。助成は、4月から翌年3月の間に受診した方1人につき、人間ドックか脳ドックのいずれか1回限り。申請期間、受診日から5年以内。令和3年度からは、受診年度のみ対象となります。過去5年の間に助成を受けていない年度の申請は、令和2年度中に行ってください。申請方法。1、ご自身で医療機関を選び、人間ドックまたは脳ドックを受診。市外、県外の医療機関でも対象となります。2、人間ドック、脳ドックの費用を医療機関に支払う。3、国民健康保険課か各支所に次のものを持参し申請。申請に必要なもの。領収書の原本。氏名及び受診したドックの区分の記載のあるもの。後期高齢者医療被保険者証。預金通帳。ハンコ。シャチハタ付加。問い合わせ。国民健康保険課。内線204。介護保険のサービスをご案内します。介護保険で福祉用具購入、住宅改修ができます。要介護、要支援認定を受けている方を対象に、福祉用具購入費や住宅改修費の一部を保険給付しています。申請に必要な書類などがありますので、必ず購入前、工事前に、介護保険課、 または担当のケアマネジャーにご相談ください。福祉用具購入。福祉用具販売事業所として指定を受けた事業所で購入した場合に限り、購入費10万円限度の9割、8割、または7割が保険給付されます。対象となる福祉用具。1、腰掛け便座。2、入浴補助用具。3、簡易浴槽。4、移動用リフトの吊り具の部分。5、自動排泄処理装置の交換可能部品。住宅改修。工事開始前に届け出て審査を受けます。認められた場合、工事終了後に改修費20万円限度の9割、8割、または7割が保険給付されます。対象となる住宅改修。1、手すりの取り付け。2、段差の解消。3、床材などの変更。4、扉の取り替え。5、洋式便器への取り替えなど。6、その他1から5に付帯して必要となる工事。日立市独自の介護保険サービス。利用を希望する方は、介護保険課、または担当のケアマネジャーにご相談ください。緊急短期入所サービス。日常、要支援、要介護認定を受けた方の介護をしている方が、病気や事故、冠婚葬祭などの緊急の理由により介護できない場合に、介護保険の支給限度額とは別枠で短期入所サービスを利用できます。利用できる日数は認定有効期間6ヶ月あたり7日までです。利用する施設に直接お申し込みください。在宅復帰支援サービス。要介護1から5の認定を受けた方で、施設や病院などに入所・入院されている方が、在宅復帰を目指し、一時帰宅、外泊・外出する場合に、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具対応を利用できるサービスです。年間12万円の支給限度額の範囲であれば、長期サービスの組み合わせや回数などに制限はありません。問い合わせ。介護保険課。内線216。
6月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室。市役所2階山側、内線511、直通、電話 22-4286、IP050-5528-5147。 一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。土曜日、事前予約制、午前9時から午後4時。人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など、午後は事前に電話で予約を。9日火曜日、午前10時から午後3時、税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を。11日木曜日、午前10時から午後3時、行政書士相談、行政書士が受けます。相続と遺言について、他、各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を。5月20日水曜日の午前9時から受付。10日水曜日、 24日水曜日午後1時から4時。法律相談、弁護士が受けます。法律相談に限り、市民相談室か他が市民相談コーナーで、相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。16日火曜日午後1時から4時、1日7人まで、1人25分程度、巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。18日木曜日午前10時から午後4時、総合労働相談、働き方改革相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金、働き方改革に関することなど、事前に電話で茨城県社会保険労務士会、電話029-350-4864に申し込みを、定員に空きがある場合は当日の対応か、25日木曜日午後1時30分から4時30分、多賀市民相談コーナー、多賀支所内、電話36-6221、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、女性生活相談コーナー、女性センター内、電話35-2215、女性の生活全般にわたる悩み事や離婚問題、家庭内暴力、DV、デート DV などの困り事の相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く13日土曜日、27日土曜日、午前10時から午後4時、ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488、ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談、月曜から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分、消費生活センター、日立シビックセンター6階、電話26-0069、消費生活センターの相談は、正午から午後1時の間も受け付けています。悪質商法などによるトラブルや、消費生活知識、借金問題などの相談、消費生活相談員が受けます。月曜から土曜日、祝日を除く、午前9時30分から午後5時30分、土曜日は午後4時30分まで、毎月最終月曜日は休み、人権相談、税務相談、行政書士相談、巡回暴力相談、総合労働相談、働き方改革相談については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から中止となる場合があります。相談を希望される場合は、事前にお問い合わせください。ケーブルテレビ JWAY 行政情報番組、地上デジタル11チャンネル、日立市の新鮮な情報をお届け。番組情報はこちらから。QR コードがあります。ケーブルテレビ JWAY では、日立市のイベント情報をはじめ、暮らしや健康、子育てなどに役立つ情報をお届けしています。6月の番組をご紹介。ピックアップ情報、10分番組、毎週土曜日更新。放送時間、火曜から金曜日、日立ホットニュースの後半。月曜、土曜、日曜日は7時40分から1時間ごとに10時40分までと12時40分。20時20分と 22時20分は土曜日曜日のみ。日立市職員を募集します。6日から。第2期日立市町人仕事創生総合戦略を策定しました。13日から。令和2年度の主な事業と予算をお知らせします。20日から。災害への備えを。27日から。番組の内容やタイトルは変更となる場合があります。第2期日立市町人仕事創生総合戦略を策定しました。13日から。日立市が今年度から5年間重点的に取り組む目標や施策をご紹介します。写真があります。第2期日立市町人仕事創生総合戦略の表紙です。あなたに選ばれる町日立市というタイトルがあります。青空の下、幼児から祖父母世代まで笑顔の7人がいます。写真終わり。問い合わせ、広報戦略課、内線509。マイタウントピックス、街の話題。3月30日、日立メディカルセンターと妊産婦避難所開設の協定。東日本大震災の教訓を生かし、妊産婦に特化した避難所を。東日本大震災では、被害を受けた地域の避難所において、妊産婦に対する衛生面やプライバシー確保などの問題が浮き彫りとなりました。協定には、日立メディカルセンター看護専門学校内に避難所を開設し、支援や相談業務を行うなど、妊産婦が安心して避難生活を送ることができる内容が盛り込まれ、小川市長は、協定を結ぶことができ、とても心強いです、と述べました。写真があります。協定締結式の様子です。写真終わり。3月30日、新入学児童用に、常陽銀行日立支店から防犯ブザーの贈呈。4月2日、JA 日立と JA 日立市多賀から交通安全防止の贈呈。新入学児童の安全を願い、防犯ブザーと黄色い帽子を寄贈。市内の公立小学校と特別支援学校の新1年生に、常陽銀行日立支店、桜井新一支店長から防犯ブザーが、JA 日立、羽賀和幸代表理事専務と JA 日立市多賀、矢野健一郎常務理事、から交通安全のための黄色い帽子が寄贈され、市役所で贈呈式が行われました。写真。常陽銀行日立支店は防犯に役立ててもらいたいと、平成17年から防犯ブザーを寄贈しており、JA 日立と JA 日立支多賀は交通安全に役立ててもらいたいと、昭和51年から毎年黄色い帽子を寄贈しています。寄贈を受けた折笠教育長は、子どもたちが安心して通学することができます、と感謝の言葉を述べました。他に写真があります。笑顔で黄色い帽子を持つ小学生の男の子です。写真終わり。4月4日。白山前児童公園、川尻町の的当て絵画リニューアル。公園のイメージアップ。高校生などが壁画を塗り替え。市では、市と地域のコミュニティが協力し、公園の景観などを守る取り組みを行っています。この日は、子どもたちにとって親しみやすい公園にしようと、白山前公園運営委員会と日立北高等学校美術部の生徒が的当ての壁画やトイレの壁を塗り替えました。白山前公園運営委員会は、たくさんの人が集まり、みんなが安心して遊べる場所になるよう、今後も活動していきたい
と話していました。写真があります。壁画です。海の中を泳ぐジンベエザメ、シュモクザメやカラフルな魚、タコ、カニたちの姿が描かれています。写真終わり。4月13日、洪水時救助用資機材のお披露目式典。寄付を活用し、船外機付きゴムボートなどを整備。株式会社茨城環境企業から災害救助活動の向上のための寄付が行われ、市は船外機付きゴムボートなどの洪水時救助用資機材を整備しました。小川市長は、近年各地で水害が発生し、災害用資機材の備えが大事になっています。ゴムボートを有効に活用させていただきます、と感謝の言葉を述べました。ゴムボートは南部消防署と縦横出張所にそれぞれ配備されます。写真があります。式典の様子です。赤を基調とした船外機付きゴムボートが2機お披露目されています。写真終わり。4月27日、株式会社茨城環境企業から寄付の受け入れ。医療従事者へのマスク配布に活用を。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、マスクが不足している状況を受け、株式会社茨城環境企業から医療機関に提供するためのマスクとして寄付を受けました。写真。医療従事者の安全を確保し、地域の医療体制を維持してほしいとの申し出を受け、小川市長は、地域の医療体制の維持と医療従事者の安全確保のため、有効に活用させていただきます、と感謝の言葉を述べました。
シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。子ども会育成連合会1。子どもたちは地域の宝、ぜひ多くの体験を。子ども会は子どもが主体のコミュニティ活動の場です。地域の中で年齢の異なる子どもたちが中心となり、指導者や育成者が見守りながら、共に多くの活動をすることで、達成感や責任感、そして幅広い年齢の方々との交流を通して、コミュニケーション力を磨いています。子ども会の主な活動。それぞれの地域の子ども会では、地域の方との交流やお祭りへの参加、餅つきやクリスマス会、ラジオ体操やスポーツレクリエーション、花壇作りなど工夫を凝らした事業を行っています。また、市全体では、かみね動物園での写生会、国内親善都市である群馬県桐生市の子ども会との交流、子ども祭りなどのイベントを企画しています。地域の教育力も高まります。一人一人の子どもが仲間と力を合わせて活動をすることや、活動を通して得られる成功体験や失敗体験は、未来を担う子どもたちの成長に大きな糧となり、極めて重要な活動です。子どもを持つ親はもちろんのこと、地域の大人一人一人が育成者であることを自覚し、子どもたちのより良い理解者として、子ども会活動の円滑な運営を側面から支えることで、地域の教育力も高まると言われています。地域の絆づくりや友達づくりができる子ども会へ入会していただき、子どもたちに日常生活の中では体験できない多くの貴重な経験をさせてみませんか？皆さんの参加を心からお待ちしています。子ども会の入会方法については問い合わせてください。問い合わせ、日立市子ども会育成連合会、障害学習課内、内線633。次回の子ども会育成連合会は9月20日号に掲載予定です。ゴミ処理シリーズ2、無許可の不用品回収業者を利用しないで。 一般のご家庭から出るゴミのことを一般廃棄物と言いますが、市内で一般廃棄物を収集運搬するためには、日立市の一般廃棄物処理業の許可が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可や古物商の許可では、一般廃棄物は回収できません。このような業者に注意。軽トラックなどで市内を巡回し、不要品を収集している。空き地などで不要品を収集している。フリーペーパーやインターネットで宣伝し、不要品を収集している。遺品整理業者による違法なゴミの引き取り、処理をしている。無許可の業者が集めると、無料回収と言いつつ、作業後に高額な料金が請求される。廃棄物の多くが国内外での不適正な処理や管理、不法投棄につながる。廃家電から放出されるフロンガスや有害物質などによる環境破壊や健康被害の懸念などの問題があります。日立市の一般廃棄物処理業許可業者は、清掃センターに問い合わせるか、市のホームページをご確認ください。ゴミの出し方や分別に困ったときは、清掃センターに問い合わせるか、日立市公式アプリ、日立ナビ、ゴミ処理ハンドブックでご確認ください。問い合わせ、清掃センター、電話 24-5353、IP 050-5528-5176。次回のゴミ処理シリーズは8月20日号に掲載予定です。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは、中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。日立市議会第2回6月定例会のお知らせ。時、4日木曜日。内容、本会議、開会、議案説明。8日月曜日、本会議、一般質問、議会中継、議会運営委員会。9日火曜日、本会議、一般質問、議会中継。10日水曜日、本会議、議案質疑、委員会付託。11日木曜日、12日金曜日、いずれも常任委員会、総務産業、教育福祉、環境建設。15日月曜日、特別委員会、幹線道路整備促進。16日火曜日、特別委員会、ジャイアントパンダ誘致推進。17日水曜日、議会運営委員会。18日木曜日、本会議、各委員長報告、評決、閉会。本会議、原則午前10時、18日は午後1時、開会。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、日程や議会中継を変更する場合があります。また、議会の傍聴についても、休止する場合がありますので、ご了承ください。問い合わせ、議会事務局、内線371。水道管の漏水調査、無料。を行います。市が委託した業者の調査員、腕章、身分証明書を携帯が一部民地に立ち入り、水道メーターを含む道路側までの漏水の有無を確認します。調査期間 5月下旬から来年3月中旬予定。調査地区、南高野町、久慈町、大三ヶ町、三ヶ野原町、森山町、大沼町、大久保町、地国町、東多賀町、多賀町、桜川町、諏訪町、国部町、鮎川町、東鳴沢町、中鳴沢町、大瀬町、幸町、愛賀町、朝日町、城南町、弁天町、鹿島町、上根町、平和町、若葉町、東町、本宮町、助川町、高鈴町、白金町、宮田町、東滑川町、滑川本町、滑川町、田尻町、愛田町、上愛町、日高町、小木津町、折笠町、伊佐子沢町、川尻町、十王町、下深小木町、入試県庁、東郷土町、ほか市内各所。詳しくは企業局のホームページをご覧ください。問い合わせ、水道課、内線424。戦没者等のご遺族の方へ、特別弔慰金が支給されます。請求期間、令和5年3月31日金曜日まで。場所、社会福祉課、各支所。平日の午前8時30分から午後5時15分。各支所は6月1日月曜日から受付。対象、戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日基準日において、公務扶助料、遺族年金などを受ける方、戦没者等の妻や父母等がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給します。対象者の順位や請求方法など、詳細は問い合わせてください。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債、問い合わせ、社会福祉課、内線786。慰霊巡拝事業、次の地域における戦没者の遺族、配偶者、父母、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪と参加遺族、子と兄弟姉妹の配偶者で原則80歳以下の方、地域、期日など、ミャンマー11月12日木曜日から20日金曜日9日間、トラック諸島10月23日金曜日から28日水曜日6日間、申し込み6月10日水曜日までに社会福祉課内線786へ。多賀図書館の臨時休館は6月8日月曜日です。施設メンテナンスのため休館します。図書の返却は入り口のブックポストをご利用ください。問い合わせ、多賀図書館、電話、33-2655、IP、050-8012-6952。年金生活者支援給付金のお問い合わせは、年金ダイヤルへ。年金ダイヤル、電話、0570-05-1165。050から始まる電話でおかけになる場合は、 電話 03-6700-1165 へ。受付時間、月曜日午前8時30分から午後7時、火曜から金曜日午前8時30分から午後5時15分、第2土曜日午前9時30分から午後4時、月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。祝日、第2土曜日を除く。12月29日から1月3日はご利用いただけません。問い合わせ、日立年金事務所、電話 24-2194、国民健康保険課、内線206。6月の出張刃物研ぎ。8日月曜日、西武十王店。9日火曜日、十王駅前公園隣。10日水曜日、JA 豊浦取次店。11日木曜日、神間団地集会所。12日金曜日、田沢台団地公民館。15日月曜日、宮田交流センター。16日火曜日、弁天池児童公園隣。17日水曜日、米子交流センター。18日木曜日、花山第三児童公園隣。22日月曜日、大沼交流センター。23日火曜日、森山児童公園隣。24日水曜日、富士屋商店、水木町。25日木曜日、久慈交流センター。時間、午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話 34-6018。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、立木音楽企画。駒尾中昭和40年卒同窓会。催し。元気カフェ6月のイベント。ところ問い合わせ。元気カフェ助川。市役所庁舎南隣。IP050-5528-5138。時。10日水曜日午後1時30分から2時15分。内容、健康体操。17日水曜日午後1時30分から2時30分。デジタルホーン演奏。18日木曜日午後1時30分から2時30分。看護師による高齢者の健康相談。19日金曜日、午後1時30分から2時30分、民話を楽しもう。元気カフェあゆかわ、女性センター内、IP050-8012-4182、10日水曜日、午後1時30分から2時30分、保健師による高齢者の健康相談。19日金曜日、午後1時30分から2時。カフェで楽しくゆるゆる健康体操。元気カフェ久慈浜、老人福祉センター吹上荘内。IP050-8012-4183。11日木曜日、午前10時30分から11時30分。 朗読による大人も楽しめる昔話。当日直接会場へ。国語の教科書に出てくる本典。市内の小中学校で使われている国語の教科書に出てくる本の展示と貸し出しを行います。日時、6月12日金曜日から25日木曜日。場所、多賀図書館。問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655、IP050-8012-6952。小中高等学校日立特別支援学校で使う教科書の展示会。小中高等学校日立特別支援学校で使う教科書を展示します。日時6月12日金曜日から25日木曜日、午前9時から午後5時、土曜日曜日も展示。場所、多賀図書館。問い合わせ、指導課内線657。募集、ゴミの減量化、資源化に関する標語。来年度、令和3年度の日立市指定ゴミ処理袋に掲載するゴミの減量化、資源化に関する標語を募集します。申し込み、6月22日月曜日、消印有効までに、標語、住所、氏名、年齢、電話番号を郵送か E メール、ファックスで、環境衛生課リサイクル推進室、E メール、eisei3@city.hitachi.lg.jp、ファックス 24-5301 へ。申し込み点数に限りはありません。問い合わせ、環境衛生課リサイクル推進室、内線547。令和2年度掲載作品、令和元年度募集文。ノー、ストロー、できることから始めよう。リサイクル、生まれ変わってまた来るね。誰にでも分別簡単リサイクル。お出かけはいつもマイ箸マイバッグ。食材を無駄なく使ってゴミ減らし。買い物の時から始まるゴミ減量。日立地区 BBS 会会員募集と説明会。社会福祉施設での奉仕作業など、様々な活動を通し、青少年の更生保護への協力を行うボランティア活動に参加してみませんか？日時、6月6日土曜日、午前10時から正午。場所、日立地区更生保護サポートセンター、大瀬町。対象、20代、30代の大学生、社会人。申し込み、事前に住所、氏名、電話番号を電話か郵送、E メールで、日立地区更生保護サポートセンター、電話 51-2040、郵便番号 317-0076、大瀬町 3-10-2、E メール hitachi@ibaraki-bbs.org へ。電話受付は火曜、水曜、金曜、土曜日の午前9時30分から午後4時。上根公園花壇作りのためのボランティア。花壇作りを通して 神根公園の一角を花と緑で安らぎの空間に演出するプロジェクトです。活動日、毎月第2、第4木曜日、午前9時30分から11時、場所、神根公園、対象、なるべく継続して参加できる方、内容、ガーデニング講座、花苗作り、堆肥作り、など、申し込み、電話かファックス、E メールで、日立 NPO センター、with you、電話、ファックス、87-6969、E メール、withyou@agate.plala.or.jp へ。日立市社会福祉協議会の臨時職員。任用期間、7月1日から来年3月31日。募集人数1人。勤務場所、社会福祉協議会事務局。勤務時間、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。業務内容、福祉資金の貸付相談業務のほか、住民の支え合い活動への支援に関する業務など。給与など、月16万8000円。別途、賞与、交通費支給、社会保険加入。書類選考の上、選考通過者には面接日時を連絡します。申し込み、6月3日水曜日筆着までに、履歴書、職務経験がある方は、職務履歴書添付、書式自由を直接か郵送で、日立市社会福祉協議会、郵便番号 317-0076、大瀬町 4-9-13、電話 37-1122 へ。公設児童クラブの支援員・補助員。勤務場所、市内小学校の児童クラブ室。応募要件、子供が好きで熱意のある方、大学生も可、補助員は資格の有無は不問。業務内容、主に放課後における小学生の自主学習、遊びなどの見守りや支援など。勤務時間、平日午後1時から7時。土曜日、夏休み、冬休みなど、午前7時30分から午後7時のうちのシフト勤務。市の直接の採用ではありません。申し込み、直接か電話で、鹿島児童館、電話 22-5581 へ。子供、おしゃべりティータイム&パチャパチャ水遊び。日時、1、7月10日金曜日。2、7月14日火曜日。3、7月16日木曜日。確実午前10時から11時30分。場所、大瀬青少年の家。対象、1歳から3歳児の親子。確実15組程度。多い時は抽選。内容、子育てについての話し合いと簡易プールで水遊び。申し込み、6月24日水曜日までに、1から3を選び、直接か電話で子どもセンター 36-0048 へ。子どもセンター相談日、対象、18歳未満の子供と保護者、申し込み不要。総合相談、子育てに関する相談全般、毎日 月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。保健師相談日、保健センター保健師、発育や発達の悩みなど、6月10日水曜日、午前9時30分から11時30分。栄養士相談日、保健センター栄養士、離乳食、お子さんの食事や栄養など、6月24日水曜日、午前9時30分から11時30分。教育相談員相談日、子ども発達相談センターの相談員、発達の遅れの心配、落ち着きがないなど、6月9日、23日の火曜日、午前9時30分から午後4時。問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。6月の図書館の催し、記念図書館、電話 24-7714、IP-050-5528-4946。ラッコのお部屋、3日、10日、いずれも水曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から。お話し会、13日、午後2時から2時30分。絵本の読み聞かせや紙芝居など、対象おおむね3歳から。多賀図書館、電話 33-2655、IP-050-8012-6952。おいちに012お話し会、11日木曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から。お話し会、18日木曜日、午後3時30分から4時、ふわふわお話し会、27日土曜日、午前11時から11時30分、いずれも、お話や絵本の読み聞かせなど、対象おおむね3歳から、中央図書館、電話 20-2345、IP-050-5528-4921。 てんちゃんお話し会、13日土曜日、午前10時30分から11時15分。絵本の読み聞かせ、紙芝居、季節の遊びなど、対象おおむね3歳から。ピヨピヨお話し会、25日木曜日、午前10時30分から11時。絵本の読み聞かせ、手遊びなど、対象0歳から。南部図書館、電話 29-1125、IP-050-5528-4950。ブックパーティー、13日土曜日、午前10時から正午。皆さんが読んだ本を互いに紹介します。対象どなたでも。お話のゆりかご。16日火曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象0歳から。クジラちゃんお話し会。28日日曜日。午後2時から2時40分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象おおむね3歳から。ブックスタート。赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。対象、市内に住んでいる赤ちゃん、2歳になる誕生日まで、と保護者。配布内容。絵本2冊、絵本のリストなど、無料1回限り、持ち物、 母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など。現在、絵本の読み聞かせは実施を見合わせています。令和2年3月から現在までの間に、2歳の誕生日を迎えた赤ちゃんで、まだブックスタートバッグを受け取っていない方は、図書館へお問い合わせください。記念図書館、9日火曜日、13日土曜日、午前10時30分から11時30分。多賀図書館、6日土曜日、26日金曜日、午前10時30分から11時30分。中央図書館、18日木曜日、午前10時から11時30分。南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。図書館の催し、終わり。
健康。健康に関する相談。料金無料。健康相談。平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み。不要。ところ。保健センター。歯科相談。栄養相談。いずれも平日の午前8時30分から午後5時15分。電話相談のみ。保健センター。問い合わせ。健康づくり推進課。保健センター。電話 21-3300。IP050-5528-5180。日立健康ナビ。6月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。日立市医師会が提供する医療情報提供番組です。放送日、毎週水曜日、午後6時33分から19分間。再放送は、翌週月曜日の午後0時47分から。内容、医療機関の先生方、医師、歯科医師、薬剤師や看護、介護系の方々などから、身近な医療情報をお伝えします。3日、テーマ、炎症性腸疾患、令和元年5月22日再放送、担当医師など、多賀クリニック、堀田総一さん。10日、タバコと健康、その10、令和元年5月29日再放送、天貝委員、天貝達夫さん。17日、乳児期に注意したいウイルス感染症、RS ウイルス。令和元年6月5日再放送、日立医療センター、馬場よし子さん。24日、肛門の病気。令和元年6月12日再放送、川崎医長科肛門科病院、川崎俊一さん。放送内容は、変更になることがあります。今月の番組は、新型コロナウイルス感染防止のため、スタジオ収録を取りやめていることから、以前放送した番組を再放送します。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508、献血にご協力をお願いします。全血献血 400ml のみ。時、6月1日月曜日、午前10時から11時45分、午後1時から4時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、茨城県赤十字血液センター推進課。電話 029-246-5574。水戸献血ルームへの送迎、成分献血は令和2年3月26日をもち終了しました。成分献血については、水戸献血ルーム 電話 0120-310-399、 つくば献血ルーム電話 0120-298-102 をご利用ください。
予防接種ラクラクスケジューラー無料携帯アプリをご活用ください。予防接種のスケジュール管理や組み立てを自動的に行い、メールでお知らせするほか、妊産婦期のサポートメール配信や母子関連のイベント情報を掲載。利用方法。1、まずは登録。QR コードがあります。この QR コードを読み込むか、URL、http://hatachi.city-hc.jp/2 にアクセスし、ニックネームやお子さんの生年月日、出産予定日などを登録します。2、接種日を入力。ワクチンごとに接種した日を入力して完了です。
おうちで簡単、マスクの作り方。裁縫の必要なし。感染症予防には、手洗い、うがいのほか、咳エチケットも大切です。今回は、おうちで簡単にできる裁縫の必要がないマスクの作り方を2つご紹介します。飛沫、くしゃみ、咳、唾などを防ぐために、お手軽マスクを作ってみませんか？問い合わせ。健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。 1. 綿ハンカチバージョン。材料、綿ハンカチ1枚。清潔で目の細かいもの。ヘアゴム2つ。ストッキングを切ったものや輪ゴムでも OK。作り方に沿って写真がありますが、合わせて説明します。1、綿ハンカチを広げ、3つに折ります。上と下から3分の1折りたたみ、横長の長方形になります。2、左右から3分の1のところにヘアゴムを通します。キャンディーのような形になります。3、3つに折りたたみます。ヘアゴムのところで左右から中央へ折りたたみます。4、折りたたんだハンカチの先をもう片方の間に挟みます。きれいに整えて完成。2、キッチンペーパーバージョン。材料、キッチンペーパー1枚、ヘアゴム2つ、ストッキングを切ったものや輪ゴムでも OK。作り方に沿って写真がありますが、合わせて説明します。1、キッチンペーパーを広げ、およそ2センチの幅で蛇腹状、山、谷折りを交互に折っていきます。厚みのある2センチ幅の細長い形になります。2、折ったキッチンペーパーの両端にヘアゴムをホチキスで留めます。両端にそのまま輪ゴムを留めます。蛇腹に折ったところを広げて完成。最後に6月の休日緊急診療。休日診療の当番により、原則として次の科目の診療を行います。内科、小児科、日立市休日緊急診療所、幸町 1-17-1 伊東洋華堂隣ピタッチ館2階電話 33-5353 駐車場はピタッチ館4階から7階をご利用ください。無料。外科7日島崎病院大瀬町 36-7070 14日内藤クリニック東滑川町 23-5111 21日日立港病院久慈町 52-3576。28日、寺岡整形外科クリニック、金沢町、28-7766。受付時間、各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも、午前9時から11時30分、午後1時から4時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話、22-4199、よい救急。応急手当に関するアドバイスや、救急車を呼ぶか迷った際にも利用できます。茨城大人救急電話相談、#7119。電話、#7119、または03-6667-3377。茨城子ども救急電話相談、#8000。電話、#8000、または03-6667-3377。健やかな暮らしのために、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持ちましょう。日立健康ダイヤル24、24時間年中無休、通話料、相談料無料。フリーダイヤル、0120-12-8624。いつでもハロー、24時間。健康、介護、育児などの相談や、急な病気の際にご利用ください。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 IP050-5528-5000、必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー www.city.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html。 過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
5月1日現在の人口世帯数174,503人、前月比-136、男86,932人、-66、女87,571人、-70、78,190世帯、+59。4月の出生数、74人。以上で、声の広報、司法日立、令和2年、2020年5月20日号、ナンバー1675を終わります。音声役、日立リーディングサービスグループでした。